はい、おはようございます。では蒼天礼拝を始めていきましょう。御国の心地を賛美します。ラララララララララ3、はい。
悲しみ突き去る浮世にありても日々主と歩めば御国の心地す、ハレルヤ、罪とが消されし、我が身は、いずくにありても、御国の心地す。
お祈りします。愛する天のお父様、新しい一日を与えてくださってありがとうございます。これからするディボーションを通して、主よあなたが語ってくださいますように、私たちに今必要なことをあなたの御言葉を通して語ってくださいますようにお祈りします。私たちの霊の目も開かれていますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。本日のディボーション箇所はルカの福音書9章37節から43節の前半です。それでは拝読します。次の日、一行が山から降りてくると大勢の群衆がイエスを迎えた。すると見よ、群衆の中から一人の人が叫んでいった。先生、お願いします。息子を見てやってください。私の一人息子です。ご覧ください。霊がこの子に取り付くと突然叫びます。そして引きつけを起こさせて泡を吹かせ、打ちのめしてなかなか離れようとしません。あなたのお弟子たちに霊を追い出してくださいとお願いしたのですが、できませんでした。イエスは答えられた。ああ、不信仰な曲がった時代だ。いつまで私はあなた方と一緒にいて、あなた方に我慢しなければならないのか。あなたの子をここに連れてきなさい。その子が来る途中でも悪霊は彼を倒して引きつけを起こさせた。しかしイエスは汚れた霊を叱り、その子を癒して父親に渡された。人々は皆神の偉大さに驚嘆した。アーメン。内容を簡単にまとめます。群衆の一人が悪霊に疲れた一人息子を癒してほしいとイエス様に願いました。弟子たちに霊を追い出してくださるようにお願いしましたが、できなかったことにイエス様は嘆かれました。イエス様はその子を癒されました。では最初に主から示されたことをノートに書き記していきましょう。はい、では分かち合いを始めたいと思います。準備のできた方からお願いします。
はい、私は41節のところで、弟子たちが悪霊を追い出せなかったことに対してイエス様が、ああ、不信仰の曲がった時代だというふうに言われるんですけれども、その人を、弟子たちを咎められたこともあるかと思うんですが、それだけじゃなくて、その時代の曲がっているっていう、そういう状態、不信仰な状態を嘆かれているということで、私たちも、少なからずこういった時代の影響を受けているんだなということを思わされました。なので本当にそこから脱するというか、それに縛られないで精霊に満たされて歩む必要があるということを思わされました。また42節で、悪霊に対してイエス様が汚れた霊を叱りつけているということ、権威を持って力強く悪魔に対して対処しなければならないと教えられました。以上です。
はい、私も特に41節なんですけれども、自分自身がこの、不信仰にあって イエス様を我慢してしまっているようなことがあるのではないかと思い、黙想しているところです。
はい、私は37節のところです。山に登って、霊的なすごい体験をこのした、その後、次の日ということで、素晴らしい霊的な祝福をいただいた後は、いつも悪霊の攻撃や、様々なチャレンジがあるということ、それを心して、いつも備えていく、そういう必要があるということを教えられたことと、悪霊というのは、42節の中にあるように、人を引き裂くものである。9節は突然叫び、引きつけを起こさせ、泡を吹かせ、血のメスという人を破壊するものであるな、ということ。そして、この悪霊の影響下に、信仰を持ってない者たちはあるということを、もう一回教えられました。以上です。
はい。私は、40節、41節に目が止まりました。この弟子たちに悪霊が追い出せなかったということ。それに対して、不信仰な世の中だと言ってるんですけれども、そしてその後にまた、あなたの子をここに連れてきなさいと、主が言っておられて、やっぱりここで弟子たちが信仰を持って、悪霊に対処する道と、イエス様が直接、御業をなされる、その、やっぱり大きな違いがあるんだなということを思わされました。主が本当に触れてくださると、一瞬でこの子が癒されてしまったんですけど、弟子たちがその信仰をまだ持っていなかったという、そのところに目が止まりました。以上です。
はい、私も41節から示されました。不信仰な曲がった時代だとイエス様が嘆かれているんですけれども、今もそういう時代だと思いますし、また私自身が不信仰になっている部分があるんじゃないかなと思って思いを巡らしています。あとは38節にも目が止まりました。群衆の中から一人の人が叫んでいったというところで、こんな必死の叫びを最近私はしたかなということを思っています。思い出せないくらい前にしていたかなということも思っています。はい、他の方はよろしいでしょうか。では、もう少し深くディボーションしていきましょう。三位一体の神様はどのようなお方でしょうか。また自分に何を語っているでしょうか。しばらく黙想していきましょう。始めたいと思います。
はい、40節から43節のところで、悪霊を弟子たちが追い出せなかったんですが、イエス様には癒せないもの、追い出せないものはなくて、速やかに追い出しをされたわけなんですけれども、弟子たちがそのレベルにイエス様と同じようにできるまでには、いろいろなトレーニングが必要でしたし、またその時イエス様ももどかしい思いをしたと思うんですけれども、弟子たちも悔しい思いがあったかもしれませんが、信仰な時代に捉えられているそこから完全に解放されなければならない。やがてイエス様が天に昇られたその後、聖霊満たされて弟子たち出て悪霊も追い出すようになるんですけれども、トレーニングの期間が必要であったということで、そのトレーニングの期間はいろいろこう難しい、それを通して選挙に出られたんだなということを思わされたので、今ある訓練の時を大切にするということかなということを教えられました。以上です。
はい、私も41節、まず御子が、御父が我慢しておられる方であるということを思いました。不信仰の時代において、この不信仰の国のことも大使のみでおられますし、 何よりこの最後の裁きを今も待っておられる方であるということを思い起こしました。今も忍耐の限りを尽くして救われるべき人の数が満たされるまでずっと待ってくださっているということを思いました。またやっぱりこの時代において私も影響を受けて主を我慢せていることがたくさんあるなということを思いました。この解放のためにやっぱりこの聖霊をいただかなければいけない、祈って聖霊をいただいて私自身が解放を受けなければならないということを思いました。以上です。
はい、私はまず37節のところでイエス様はどういう方であるかということですけれど、素晴らしい神の国の教えだけではなくて実際的なこと、すなわち病の癒し、悪霊の追い出し、神の国の力に満たされておられたお方です。ですから人々から喜んで迎えられたお方でありました。避けるべき行動としては40節と41節、すでに不信仰な曲がった時代だと言われてますけれど、すでにこの9章の初めで弟子たちはイエス様から悪霊を追い出す権威、病を癒す力と権威、それを授けられて、それを実際体験していたにもかかわらず、弟子たちはわめき、突然叫び声を上げ、引きつけ、泡を吹かせ、打ちのめしている、そういう悪霊の姿を目の当たりにして、この人間的な思い、つまり不信仰な世の思い、世の流れに囚われてしまって、イエス様からいただいた悪霊を追い出しと病を癒す力と権威により頼まなかった。そのことをイエス様は嘆かれたというふうに思います。ですから、いかにこの不信仰な世の思いを私たちの中から覗き去るかということをここからチャレンジとして教えられました。以上です。
私は先ほどの箇所で40節41節を通して、また42節でイエス様が実際に悪霊を追い出すことができたんですけど、弟子たちが悪霊を追い出せなかったのが信仰によるものだということを教えられました。しかしイエス様の信仰、イエス様が持っている信仰によれば、それは追い出すことができるということで、マルコの福音書の11章の、この神を信じなさいという、神の信仰を持ちなさいという、その箇所を思い出しました。祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じることが、イエス様が持っていた信仰だなということを思い起こされました。以上です。
はい。私は38節、また39節のところに目が止まりました。息子を見てやってください。私の一人息子ですという、このお父さんの諦めなかった愛が、この一人息子を救い出したなと思いました。こう引きつけ起こして、叫んで、泡を吹かして、誰も近づかない、この子を抱えて、一人、この子の救いのために懇願して叫んだお父さんによって救われたという、誰も近づかないような人にも一人の人が立ち上がるならば救いが起こるなということ、まあ、そのところに目が止まりました。はい、以上です。
はい、私はイエス様が42節から汚れた霊を追い出す権威を持っておられるお方だということを教えられました。霊を追い出す権威というのをイエス様が持っていて、弟子たちを派遣するときにはその権威を授けてくださったことも思い出しました。今私たちにも同じような権威が与えられていることを思いました。また41節ですけれども、やはりイエス様についてですが、弟子たちのことを我慢しておられたのだなということが分かりました。なかなか信仰を持って汚れた霊を追い出すことはできない。この不信仰な弟子たちと世に対して失望しているなということを思い、まあ、きっと私のうちにもある不信仰にイエス様は失望してしまっているのではないかということを思わされました。以上です。では、与えられた御言葉を自分の生活の中に適用する時間を持っていきましょう。 はい、それでは分かち合いを始めましょう。
はい、私は、まあ、これからの働き、また、まあ、教会の働き、ミニストリー、宣教について、自分のうちにそんなにできるのかなっていう、なんかそういった不信仰が働いているなっていうことを思わされましたので、悔い改めて、神様に不可能なことはないと、その信仰に、立つ、例えば、まあ、信仰な、この世の影響を受けているところを完全に断ち切って祈ることをしたいと、しなければと思わされています。あと、ある方が、まあ、ちょこっとしたことで、まあ、怒ってしまったり、切れてしまったりっていうことがあって、そういう、まあ、性格的な、いろいろ、まあ、あるかもしれないんですけれども、霊的な何か影響があるのか、それを信仰によって変えられるように祈るということを示されました。以上です。
私も今日はこの死を我慢せていることは何かというところを考えたんですけれども、やっぱりこう肉の思いというか、あ、これはやるべきだ、必要だと思うことが、まあ、あって、でそれを肉の思いでやってしまうというようなことが自分にやっぱりあるなというふうに思わされました。何より聖霊様に満たされて祈って、何が優先なのか、何を優先にして進めていくことなのかということをいつも主に祈り求めて歩んでいかなきゃいけないなというふうに思わされました。今日もあの出かけて訪問していく予定があり、もちろんそれは行かせていただくんですけれども、あ、その上で今日何を一番優先にしなきゃいけないのかということを主に祈り求めて歩んでいきたいというふうに思わされています。以上です。
はい。不信仰な曲がった時代、世の君の影響をすぐ受けて、玉ではなくて肉となる、そういう姿だと思いました。昨日も朝も疲れ切って、いましたけれど、1時間ぐらい、この賛美と祈りの時間を持つと、感動が押し寄せてきて、午後の礼拝メッセージは準備した内容と全く違うメッセージというか、ミニストリーをさせていただくことができました。働き、いろいろそれにとらわれることなく、なんとかそれを押しのけて、祈りの上に一つ一つのことをやっていくことだと、また思わされていますので、それを実践していきたいと思います。以上です。
はい、私はイエス様が持っておられる信仰、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じる信仰をもう一度回復したいなと思いました。一人の、まあ、少年のことを思ったんですけれども、彼が本当に癒されて救われることを、信じたいなというふうに思っています。以上です。
はい、ではお祈りします。神様、感謝します。私たちが不信仰になっていることを指摘してくださってありがとうございます。神にとって不可能なことは何一つありませんということをもう一度思い起こし、主に真剣に祈るものとさせてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、消牧者出版より。